FM 広報藤沢、本日は藤沢市東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の Facebook ページ開設について、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の飯田さんにお話を伺います。飯田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の役割と、その中での飯田さんの担当業務を教えてください。
東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の役割は大きく分けて3つあります。1つ目はオリンピックやパラリンピック、セーリング競技の PR、 2つ目はボランティアに関すること、3つ目は東京2020大会組織委員会や神奈川県との連絡調整です。で、3つある中で私は2つ目のボランティアに関する部分を担当しております。
そうなんですね。これからオリンピックを迎えるにあたってさまざまな準備をしてくださっています。さあ、それでは今回のテーマでもある Facebook ページの開設ということなんですけれど、その目的や背景についても教えてください。
これまで藤沢市ではセーリングの体験会ですとか、オリンピアの方をお招きしたスポーツ教室など様々なイベントを行ってきました。で、イベントに来てくださった方々からはですね、ご好評の声をいただいているんですけれども、やはりもっと多くの方にオリンピックに興味を持ってもらったりですとか、セーリングに関心を持ってもらいたいと思っておりますので、さらなる情報発信のために Facebook ページ開設することとしました。
この Facebook ページなんですけれど、すでに開設されているということで、どんな内容が今見ることができるんでしょうか。
すでにオープンしている Facebook ページなんですけれども、先ほど申し上げました過去のイベントの写真がもう見れるようになっております。例えば10月28日に辻堂のテラスモールの前でオリンピック開催の1000日前のイベントを行ったんですけれども、その際の写真ですとか、あとは江ノ島でのセーリング体験会、あとはオリンピアの方に学ぶ水泳教室などなど、いろんなイベントの写真が載っております。
それでは藤沢市内で行われたイベントであったり、ああ行きたかったんだけど行けなかったんだというものも、ここのページで見ることができるということですね。そしてこちらのページには1964年の写真もあると伺っています。どういった内容なんでしょうか。
実は江ノ島でオリンピック行われるのは2回目でして、1964年のオリンピックでもその当時はヨット競技という名前だったんですけれども、江ノ島で開催されました。当時の写真とかが結構残っておりますので、その様子だとかが分かるように Facebook ページに掲載をしております。
それではこちらのページでは、当時の歴史であったり、また最近の藤沢市内の動きというのも見ることができるということですね。さあ、この Facebook ページということなんですけれど、すでに Facebook を利用されている方はわかるかと思いますが、改めて使用方法であったり閲覧方法についても教えてください。
Facebook されている方はもちろんその Facebook の中で見ていただければと思うんですけれども、アカウントを持っていない方でもインターネット上で見ていただけるようになっております。で、ただちょっと検索するのですね、まあ、なかなか簡単に出てこないので、市のオリンピック・パラリンピック開催準備室のホームページのところにリンクを飛ばしておりますので、ぜひそちらからご覧いただければと思います。
それではこちらのページは Facebook に登録されてない方も見ることができるということですね。では皆さん、ぜひ東京オリンピック・パラリンピック開催準備室のトップページからご覧いただければと思います。さあ、この Facebook ページで発信していくことで期待できること、またその良さについても教えてください。
これまで Facebook 以外だとホームページですとか広報藤沢でしかなかなか情報を見ることできなかったんですけれども、これまで興味がなかった人でもですね、 Facebook でいいねとかシェアをしてくださったその友達にもですね、イベントの楽しい様子の写真ですとか、セーリングの迫力のある写真等が見れるようになると思いますので、口コミ的にオリンピックとかセーリングに興味ある人が増えてくれればいいなというふうに思っております。
人と人とのつながりを通じて、ぜひ盛り上がっていったらなと思っています。さあ、この東京オリンピック・パラリンピックに向けてということで、Facebook ページもそうなんですけれども、市内でも催しが今後予定されていると伺いました。今後のイベントについて教えてください。
今年度はですね、大きなイベント、あと3つ予定をしております。
3つ予定されているということで、まず1つ目からご紹介お願いします。
一つ目はですね、1月14日の日曜日に湘南大文化センター市民シアターでボランティアフォーラムというイベントを行う予定です。 こちらはイギリスからゲストを招いて2012年のロンドン大会でセーリングが行われた自治体の責任者の方をお呼びして、その方からご講演をいただいたりですとか、ボランティアの有識者によるパネルディスカッションを予定をしております。
そうですね、こちらもそのイギリスの方からお話が伺えるということで貴重な機会になりそうですね。それでは2つ目のご紹介をお願いします。
2つ目は1月から2月にかけてボランティア講座というものを開催いたします。今回ボランティアの募集とか選考とは関係ないんですけれども、藤沢市でおもてなしをするときに必要な知識やスキルを知ってもらうための入門講座というふうに位置づけております。観光でしたりおもてなしの英語、あとはオリンピックやパラリンピックのボランティアの概要といったですね、3つのテーマを設けておりますので、ぜひご参加いただければと思います。
さて3つ目はどういった内容でしょうか。
3つ目は市民応援団の設立イベントです。市民応援団といってですね、ボランティアだけではなくてもっと気軽に皆様にオリンピックに関わってもらうための仕組みを応援団という形で準備をしております。でその設立イベントを3月末に行う予定をしております。
こちら3つのイベントが予定されているということなんですけれど、詳細などはどういったところから確認することができるんでしょうか。
いずれも詳細はですね、今回立ち上げる Facebook ページですとか、あとはホームページにもお知らせをしていきますので、そちらご覧いただければと思います。
それでは合わせて確認していただければと思います。さまざまな催しを通して市民の皆さんにはどのように感じていただきたいでしょうか。
さまざまなイベントを通してですね、オリンピックが楽しみだなと、自分も見に行きたいなとか、あとはボランティアとか何か自分も関われることがないかなというふうに皆さんに感じてもらえればと思っております。過去にオリンピックのボランティアをやったことがある人の話なんですけれども、オリンピックで味わう感動は、病みつきになるそうで、その感動が忘れられなくて、こう4年ごとに各国のオリンピックのボランティアに応募する方もいるみたいですので、オリンピックの熱に直に触れてもらえるようにですね、2020年が楽しみになるようにイベントに参加していただければと思っております。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
本日12月29日はオリンピックの開会まで938日、パラリンピックの開会まで970日です、まだまだと思う方も、もうすぐと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、2020年は確実にやってきます。一人でも多くの方とですね、感動を分かち合えるように協力して準備を進めていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は藤沢市東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の Facebook ページ開設について、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の飯田さんにお話を伺いました。飯田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。